の国士の皆様、こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドビルラジオショー。お相手は
二平と
イカシーと
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問など受け付けています。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー、
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、今回はですね、前回に引き続きニコラテスラについてお話しさせていただこうと思います。前回どんな内容でしたっけ？
はい、ニコラテスラの深掘りトークですね、はい、前回の続きから入りたいと思います。前回どこまで話したかっていうとですね、
はい、
JP モルガンがテスラの支援者から外れた後に、エジソンに鞍替えしたっていう話したと思
うんですね。ありましたね。
鞍替えをして、その後にタイタニック号が1912年に沈没してしまったじゃないですか、でそれによって FRB 反対派が600人近くが死亡してしまい、でそこの後すぐ1913年に FRB が成立してしまいましたと、はい、でそれに伴ってフリーエネルギーの構想も潰されてしまい、で電波塔とかも取り壊されましたよね、エジソンとモルガンによってその後に世界中に送電線を用いた電力供給網が現在の電力
そうだね現在、
とあえなく構築されてしまいましたよと。
なるほど、
この辺りまでお話ししました。
はい、
はい、その続きですけれども、その後ね、テスラ の、 研究所が原因不明の火事に遭ってしまうそうなんですね、
ここでもやっぱ潰されるというか ね、
はい、
ね、
怪しいよ ね、
怪しいよね、
火災ね、怪しいすぎですね、これはモルガンによる放火ではないかっていう説が
ぽいね、
一番有力ですよね、
ぽいね、
でその研究資料っていうのが資料とかね、機材とかが燃えてしまうんですよね。でもね、でテスラの晩年の話ですけれども、テスラは86歳でお亡くなりになります、はい、その死因っていうのは表向きはね、部屋で睡眠中に孤独死したっていうことにされてるんですけれども、でも実際は、鳩に餌をやるために、道路を横断している時に、黒いリムジンに引かれて、そのまま部屋に体が運ばれて部屋で亡くなったんですよって、本当はそうなんですよっていうふうに、家族や友人が証言してるっていうことなんですよ。
へえ、でも86歳だもんね。でもね、その当時でしょ、そんなおじいちゃんまで生かしてたんだね、でもね、
自然死、86歳でしょみたいに世間では ね、言われてるんだと思うんですけどね。でも
一方でそういうのもあるんだね、リムジンで。
でも実際に生前テスラさんは自分は殺されるかもしれないっていうふうに周囲に漏らしていたっていう ね、証言もあったりするん
ですよね。タイタニック号で ね、僕がっつり殺されてるもん ね、そりゃ火災もあってね、そりゃ殺されるわ、怖いわな、ビクビクするわ。
でここでね、トランプ前大統領いるじゃないですか、でそのトランプさんのおじさんっていう人がね、ちょっと新キャラが出てくるんですけど、トランプさんのおじさん、ジョン・トランプさん、っていうんですけども、でジョン・トランプさんは、電気技術者だったんですね。電気技術者だったり物理学者、発明家、肩書きは様々あるんですけども、で生前テスラと親しい間柄にあったんですって。
へえ、マブダチだ。
そうで、年の差は50歳ぐらいあったよね。
どっちがどっち？
で、ジョン・トランプさんがね、生きていた年代っていうのは、1907年から1985年なんで、テスラの方がおじいちゃん。
おじいちゃんだね。
親子っていうか、おじいちゃんと孫みたいなね、そういう関係だったんじゃないかな。
50歳になって20と70でしょ。
で、テスラは1943年に。亡くなってますからね。ちょっと被るんですよね、生きていた年代が。
そういえば話変わるんですけど、ジョン・トランプさんとアサンジさんってめちゃくちゃ瓜二つじゃないですか。
うん、アサンジさん、あのウィキリークス、
ウィキリークスの
を書いてるジュリアン・アサンジさんですね。
そうですそうです、う
ん、
そうです。
でもウィキリークスってあの機密情報を開示してるウェブサイトのことです
よ、うんうん、すごいよね、
うん、似てるとかの次元じゃなくもう同じ顔してます
よ、ね、同じ画像だよね、うん、ジョン・トランプとウィキリークス、うん、親子じゃないけどね、おじいちゃんおじいちゃん孫、うん、
おじいちゃんと孫の関係かもしれない、
つながってそうですよね、
ね、うん、そういう人たちが情報開示とかしてたり、ね、テスラと仲良かったりとかしてるわけでね、うん、でトランプさんともつながってってことだもんね、
う
ん、
ね、血のつながりはありそうですよ ね、
ね、
あ
ら、
うん、でそうそう、で2人は親しい間柄でしたというところまで話しました。
はい、
はい、テスラの死後、
はい、
はい、部屋であの亡くなってしまって、その死後に、まあ、親しい間柄だったジョン・トランプさんが、
うん、
あのまあ、部屋にあの入って、うん、そのテスラ の、 あの研究書類をね全て調べたみたいなんですね。
うん、
まあ、年代的にもテスラから、まあ、ジョン・トランプさんで、ジョン・トランプさんからドナルド・トランプさんへ、まあ、そのテスラの技術を、まあ、検証したっていうふうに言ってもいいのかなと思うんですよ。
おー、
うん、でそこでまあ研究資料を全て調べて、まあ、実際にその資料を持っていったかっていうのは分からないんですけども、
うん、
でその後にジョン・トランプさんが部屋に入って研究資料を調べた後に、さらに、まあ、米軍とか、ね、FBI がその部屋に入って、まあ、資料を押収していったっていうことなんですね、うん、
あ、じゃあ危なかったんだ、うん、その前に行けたんだね、ジョン・トランプさん
は。そうみたいです、ね、はい、でなんかそう押収していたじゃないですか、
うん、
でほら地震兵器とか気象兵器の有名なハープってあるじゃないですか、
うん、ハープ
ね、うん、そのハープの技術もテスラはその何も悪いことをしようとしてその技術を開発したわけではないけども、
うん、
そのテスラがその考案していた技術を悪用して、その悪い人たちがね、
うん、
その兵器としてあの使ったのがハープだっていう説もありますね。
うん、
うん、まあ、そのテスラ、ジョン・トランプ、ドナルド・トランプさんへと、うん、まあ、そのテスラ技術が継承されて、まあ、今ねあの、まあ、トランプさんによってっていうか、テスラタワーとかね、実際、うん、テキサス州でしたっけ、
うん、
にあの実際にあのだだっ広い広い草原にね、あの実際にもう立ったりしてるんですよね、
うん、
テスラタワーが、
うん、
でこれから来ますよ、フリーエネルギー
来る ね、 ね、
はい、まあ、表に出てきてない、
うん、
テスラの技術、
うん、
でその多分その研究書類には書いてあったことなんでしょうけど、うん、あの電磁波を無害化する技術とか、
うん、
からあの 5G を無害化する技術とかって、多分トランプさんがあの実用化したじゃないですか、多分、
うん、なんか見たことあるね、
アメリカのなんか数箇所で、うん、ね、あのなんだろう、実際にはどういったことが行われたのかはちょっと分かんないですけど、
うんうん、
5G を無害化する技術がトランプさんによって、
うん、
実用化されている場所があるっていうね、情報が出てたりしてましたよね。
早く広がればいいのね。
ね、日本も早くやってほしいね、なんかね、
うん、
あのね、渋谷でね、5G が始まって、なんか鳥がいっぱい落ちてきてね、なんか死骸がね、なんかあちこちに、
あれ渋谷？
渋谷。
本当にかわいそうでしょうがない。
うん、いよいよとかも来てるんだね、じゃあ ね、
ね、
こっそり広げてるんだよね、
うん、だからまあそういう技術も研究資料にはまあ書かれてた、
うんうん、
ものがまあ少しずつ出てきてるってことですね。あの映画のトゥモローランドって見たことありますか？あの、わかんないか。
あるけど覚えてないな、
うん、ね、なんかね、もしテスラのそのフリーエネルギーが実現していたらこういう世界になっていたよっていうね、映画なんですけど、こういうね、妨害工作とか、あのタイタニック号でね、うん、あの反対派がね、みんな亡くなってしまったりとか、あの、うん、実際にあのなかったらあの近未来的な世界になっていたよっていうね、映画なんで、
うん
うん、それにテスラが出てくるんですよ。あのなんか蝋人形みたいな感じで出てきたり、あと、まあ、それには、まあ、エジソンも出てきたんだけど、
うんうん、
私もね、あんまはっきりよく覚えてないけど、なんかね、バッジみたいなのがあの中心的な、
うん、
なんだろう、あのアイテムとして出てきて、
うん、
そのバッジにはあの T って書かれてるね、いつも、 で T っていうのは多分テスラということで、うん、そう、でそのバッジをなんかこうパッて身につけると、うん、もう身につけた瞬間に自分の周りの世界がガラッて変わって、うん、でその近未来的な世界に変わる、変わる、うん、それはそういった妨害がなかったらこういう世界になっていたんだよっていうことをなんかね、うん、こうみんなに知らせてるメッセージ的な映画なんだって。そう、
見てみよう。
うん、トゥモローランド、うん、そう、もう私2回2、3回見ちゃったまたエジソンの話に戻りますが、
はい、
で、エジソンが実際あの発明したあのものってあの唯一一つぐらいしかないんですよね。
なんだ、
うん、いいですよね。
唯一
すごいんだろうね、エジソンだから。
何ですか、ですか、あの
トースターじゃない
、
はい、
え、
トースターです。
そうですよね、
はい、
トースター、
うん、当時トースターってね、あの電気代がもうバカ高かったんですって。
へえ、
すっごい電気代を食ったんですって、うんうん、トースター、もうブレーカーが落ちるぐらいにね。
え、そんなに、
すごい電気代が、
そんな電気使うか、
うん、で、そう、まあそれもあの、まあ、意図的だったんですけどね、結局。
あ、
そうそう、結局その電気代を高く設定して、電力を高く設定していた
で、トースターのせいにしてたの。
そう、
ね、トースターを焼くからってなってたんだ。
そう、パン焼くからしょうがないみたいなね。
パンは食うもんねって言ってんだ、うん、しょうがないよね。
でエジソンってあの電力会社とも癒着していたから、
うーん、
まあ、一般人たちがから支払われたあの電気代が、うん、エジソンにあのバックマージンが入るシステムになってたんです。
なるほど、
はい、
だからまああえて電気代を高く設定した
したんだ
その方がいっぱい来るから
ですね。うん、まあ、当時からそういうねシステムがね出来上がってたんですね。
そうですね、1日2食だったのを3食にしたっていう聞いたことあるよね、エジソンもね。
そうでも朝食にはトーストを食べましょうみたいな、
ね、っていう宣伝したんだね、
うん、そう、1日3食食べましょうっていうのをすり込んだんですね、この辺り。
エジソンがなんか質問されて、うん、なんでそんなに発明できるんですかって言った時に、
うん、
このトースターを織り込むために自分は3食食べてるからだって言ったっていうのを中で見たな。
そんな感じですよね、
う
ん、本当ね。
そうですよ
ね、織り込むために。
それとこれも今と変わんないよね、そういう刷り込み、ね、よくやってるもんね、ニュースとかでね、うん、
1日3食って、あの日本で刷り込まれたのってなんか戦後ですよね、うん、GHQ から刷り込まれましたよね。
そうなんでしょうね。2食だったのかな、日本1日
3食食べにもならない、
腹減ったら食うぐらいの感じだったのかね、う
ん、か昔の日本人って1日1食とか2食とか
ね、
あの必要な分だけの食事をとっていたら、うんですよね、
うん、
3食食べなくていいんだよね、きっとね。
そうでしょうね、う、
多すぎるんですよ ね、 あの多分ね、人間の体からしてみたら、
ね、
うん、
そんな気するわ。
あ、またなんか食べ物入ってきたみたいな ね、
ね、
うん、多いんですよ。だから、まあ、2食が一番適してるって言いますよね、
うんうん、でもなんかもうさ、子供の頃から3食食べろって言われちゃってるから、うん、もう時間が来たらお腹空いてなくても食べるみたいな、
うん、はいはいはい
はいはい、
とりあえずなんかね胃に入れなさいみたいな、
うんうんうん、
風邪ひいてもなんかもうね、あの食欲なくてもとりあえず何か食べなさいみたいなね、
うんうんうん、
風邪ひいた時なんて本当はね胃をからのままにしといた方が全然、うん、あの早く治るのに、
そっちにパワー使っちゃうからかな、
そう、
うん、
なんかとりあえずなんか食べなさいみたいなね、間違ったね、
う
ん、
間違ってるね、
されてきてますよ皆さん、うん、GHQ がねそうやってね、すり込んで、パンと牛乳ね、すり込んじゃないですか、うん、戦後
牛乳ってずっといいもんだと思ってたけど、うん、ダメなんだもん ね、 ね、
給食に牛乳
ね、 ね、
強制的に出てきちゃう、
ね、牛乳嫌いなんです
。牛乳めっちゃ体に悪いです。
あ、やっぱり
牛乳ってもう世間的にはあのカルシウム豊富で、
うん、
もうなるべく飲みなさいみたいにね、あの親から、ね、言われたりするじゃないですか、うん、
言われた、
う
ん、もうそんなの大間違いなんですよね、実際。
そうでしょ、俺身長伸ばしたいからめっちゃ飲んでたよ、
ね、え
嘘だってこと？
そういう人多いと思いますよ。
嘘つけ、マジかよ。
なんかほら胸を大きくしたいとかね、
はいはいはい、
いう人もなんか、ね、それもまたねほらテレビで芸能人が、
はいはいはい、
ね、宣伝するわけじゃないですか、
うんうんうん、
なんでそんなにねそ、うん、胸が育ったんですかみたいなね、うん、言われて牛乳とにかく飲みましたみたいなね、うん、実際牛乳もうカルシウムどころかね、うん、骨粗しょう症を起こすらしいですよ。
逆に
だってさ、もうそれならないために飲めって言ってなかったっけ。
確かに、
はい、言ってます、言ってます、
カルシウム取れってね、
うんうん、牛乳って骨に含まれるリンを取り除いてしまうんですって、
それ
で 逆に骨がもろくなるんですって。ダメじゃんって。
ダメじゃん。
よかった飲んでなくて。
いやずるい。めっちゃ飲んじゃった。
だからヨーロッパの人とかってもうそういうの知っていて、うん、あの牛乳ほとんどね飲んでる人あんまりいないですよね。みんな牛乳は避けて、あのなんかアーモンドミルクとかね、うん、飲んでるみたいですよ。
やっぱ海外の人情報早い ね。
ね、
日本人、
日本はね、
うちの家まだ卵だって1個しか1日食べないみたいなのあってはね、うん、
あら
本当、
うん、卵そんな話ありましたよね。
あったあった昔の中 ね、
卵1個にしなさいとか言って言われてたけど、別に何個でもいいんだもんね、
うん、卵は無制限にも食べていいんだよ ね。
そういう情報古い人たちがまだいっぱいいるから、
うん、そうそうそうそう、ね、だってコレステロールが高いのはね悪みたいなのも、うん、それも洗脳じゃないですか。
あ、
ね、
だ
って
違うの？
だって言われるもん、うん、健康診断って
コレステロールは逆に低い人の方があの心配なんですよね。あのなんかね、イギリスかどっかでなんかね、あの調査が行われてね、なんかあの、うん、コレステロールが、うん、あの亡くなった人の調査で、うん、生前コレステロールが高かった人と、うん、低かった人と、あのなんかどっちが死亡率が高い、高かったかみたいな、あ、死亡、うん、あの死亡した人がどっちがコレステロールが低かったか高かったかみたいな、うんうん、そういう調査で、コレステロールがあの生前低かった人の方が圧倒的に年が若くして
亡く
なっちゃってる、
で、
そういう調査結果だったかな。
めっちゃ高い方がいいってわけでもないと思うけど、まあでも
けど、まあそこそこで全然
いいんだ。気にしすぎてコレステロール取らない取らないみたいになっちゃうと体にあんまり良くないんだね。
そうそうそうそう、だからなんかあの健康診断で、あの、まあ、お医者さんにちょっとコレステロールあの基準値超えてますよみたいなふうに言われて、あのあえてその下げる、あの薬を飲んだりね、下げる努力をする必要は全くないっていうことですね。
あ、
もうそれは神話ですよ。
神話だ。そう
そうそう、あと牛乳は乳がんの原因になるんだって。
え、
牛乳をいっぱい飲むと胸が大きくなるっていうのが、ね、この辺につながってるんですかね。
でも本当に俺大きくなるのかね。
なれない
ですか。
だって身長伸びなかったですから僕は。もう胸と身長わかんないけど。
やっぱエストロゲンに関係してるみたいですよ。エストロゲンが活性化されて胸が育つっていう神話ってことですかね。
あ、神話なのね、う
ん、でそのエストロゲンがやっぱり、まあ、関係して乳がんになり逆になりやすくなるんですって。
いいとこなしだね、今のとこ牛乳 ね、
あとアレルギーが起きやすくなるでしょ、
うん、
まあ、牛乳
って言いますよね、アトピーとかね、牛乳でね、
う
ん、ね、
もう笑いことだらけですよ牛乳。もう心臓病や脳卒中の原因になったり。
へえ、うん、加工したらいいの？チーズとか、
あ、
ヨーグルトとか。
そうですね、うん、そういう話聞いたことありますね。
加工、うん、加工したら別にって感じかな、うん、まだ
チーズが悪いっていう話はあんまり聞かない。
うーん、ね、
あとヨーグルトもあんまり良くないって言いますよね。
あ、そうなんだ。
日本人あんまりヨーグルト合わないって、
うん、お腹下すって人いるかもしれないね。
なんかあの今までそのお通じよくしたくてそのヨーグルト毎日食べていたけれども、それをその乳製品を日常的に摂るのをやめたら、あのアレルギーが治ったとかね、体の調子が良くなったとかいう人すごい多いですよね。
みんないいと思ってやってんのにね。
ねえ、全然違うじゃないの。
ねえ、もう全部テレビ線のね。
ねえ、
あと白内障の原因にもなるって。
へ
え、本当悪いこと尽くしですよということを言いたかったんです。自閉症とか発達障害の原因になるとかね。
へ
え、はい、いろいろありました、はい、であとは何ですか、戦後の話でいいんですかね。
戦後の話しましょうか。
戦後の話、はい、まあ、戦後は大麻が禁止されましたよね。
戦前は大麻どんな感じだったんでしょうね。普通に衣類とか燃料とかああいうのに使ってたのかな、日本人。
そう、戦前は大麻は普通にもうその辺に
雑草の感覚で生えて
自生していて、日本は、うん、
医療としてはでも使ってたのかな。
医療としても使ってます。医療、
漢方みたいな感じで。
そうそうそう、あの自宅療養みたいに、療法みたいな感じで、もう万能薬ですもんね、
まあ、ね、そうね。
でそれがあの西洋医学と石油を牛耳りたいロックフェラーによって、はい、
また出ましたね、
はい、潰されてしまったと、あの違法にされてしまったということですね、うんうん、まあ、その薬も石油製品ですから、
はい、全然、ね、うん、石油ですね。
今の与党あるじゃないですか、
うん、
もう今の与党なんてね、あのロックフェラー系でしょ。今の与党っていうのはね、ロックフェラーの、
うん、写真は、写真飾ってるよね、確かね。
あ、そうなんですか。
そう、見たことある。 鑑定ってその
鑑定そうなんですか、うん、
見たことあります。それは本当です、うん、
これってわかるかな、盛りそばかけそば問題あったじゃないですか、
うん、
去年盛りそばかけそば、うん、なんかそれ の, あのかけそばの方を、うん、は6年間の計画指示だったんですって。かけそば、
うん、
でデビッド・ロックフェラーが実際亡くなったのって2016年らしいです。なんかあのニュースになったのはね多分最近でしたよね、
うんうん、
でも実際もっとねあの2016年なんですって。
その辺からしたらロックフェラーはもう神様的な感じなのかね、
うん、デビッド・ロックフェラーが亡くなってからは、まあ、その与党 の, あのロックフェラーによる力も、うん、あのまあ、徐々に弱まっていったことは確かなんでしょうけどね、
うん
うん、でねロックフェラーの医療利権の話ですね。
はい、うん、
もともと、はい、まあ、この世界に存在するあの医学療法の方法っていうのは、
はい、
あの5つあったんですって、
はい、
まあ、アロパシー西洋医学、はい、うん、ナチュロパシー自然療法、
うん、
ホメオパシー、
うん、
免疫療法、
うん、
オステオパシー骨格療法、
うん、
サイコパシー精神療法、
うん、
であったんですけど、まあ、骨格療法ってあの整体みたいな、
あ、なるほどね、
うん、なんですけど、まあ、アロパシー、あの西洋医学以外は潰されちゃったんですね。これね、まあ、なんでかっていうと西洋医学一番儲かるから。
この5つでだって物使うのって多分西洋医学ぐらいでね、お薬としてね、他のはなんかそんなに物使う、あ、でも
薬
出すのかな。
あ、ホメオパシーは薬っていうかありますよね、キャンディーみたいな。
あるんだ、免疫。
でも体に悪い薬ってないですよ、
うん、
まあ、西洋医学の薬ってだってね、石油由来ですし、石油で、ね、石油飲んでるんですよ、
だって、ね、うん、身の回りの石油超いっぱいあるよね。もうシャンプー、リンスだもんね。ね、もうこっから大体の製品そうでしょ
う。うん、まあ、一番儲かる、結局ね、一番儲かる医学療法は西洋医学だと。と、うん、ことで、それ以外の、まあ、医学療法を、まあ、まあ、その当時は潰したんでしょうけど、
うん、
まあ、だんだんあの日本もね、整体とか出てきてますけどね、
うん、
今は、
うん、
違う形でね、違うその民間療法として出てきてますけどね、うん、でも、まあ、その一番儲かるその西洋医学を台頭させたと、主流の医学として台頭させたですね、うん、わざと完治させないですからね、
西洋医学
はね、わざと継続的に通院させるんですよ ね、
うん、
定期的に透析に通わせたり、
うん、
薬を常用させる。
日本人の、ね、薬の使用量っていうのが、ね、はい、ありまして、はい、うん、世界全体ですよ、うん、世界全体の 40% を日本人が使ってるんですって、
うん、
嘘でしょ、本当に。
日本人の人口っていうのは世界の 2%、
うん、
2% が 40% の薬を使ってるんだって、
ね、
なんかアメリカとかの方がすげえ薬なんか飲んでるイメージあるけど ね、
う
ん、ね、
違うらしいんですよ、うん、それが。
だって海外だとあの禁止されてる薬とかでも、あの抗がん剤とかも、うん、あのもうがんの三大治療はアメリカでももう今やってないですよ ね、
ね、
もうね、
う
ん、やってないし、あとあのインフルエンザ薬のタミフルも使ってるの日本ぐらいなんですよね、
うんうん、
で世界的にその在庫がたくさん余っているから、
うん、
でそれをあの日本は在庫処理班みたいになって、
それもなんかね、日本はねタミフルの世界売上の8割を買い占めてるらしいです。
うん、すごいね。
だそれも利権絡みですね。
利権絡みだね。
もう飲む患者側も結局そのありがたがってっていうか、
ね、
調子が悪かったら病院に行き、
うん、
ね、その出された薬を、うん、ね、馬鹿正直に飲むんですよ。
うん、
そう、調べもせずに、
うん、
そう。
なんか逆に出してくれないと不安になっちゃうもんね。なんで出してくれないの？
うんうんうん、
とかもね、
うん。
そう、逆に患者がとにかくあの治りが早いのを、うん、出してくださいって言いますもんね。うん、日本人ってね。
でもなんともないものをもねもらったらその気になりそう
だよね。な
り
そうだよね。う
ん、そう、結局西洋医学ってもう患者は顧客なんですよね。
う
ん、
まあそうね。ね、
うん、もうねビジネスです。もう医者はビジネスですよ。まあ、医者を志した時はね、みんなね、
うん、
ね、ちゃんとこう信念持って、
うん、
ね、あの医学校に通うんだろうけど、
うん、
だんだんそうじゃなくなってきますからね。
そうだね。
だんだんね、金儲けの方へ方へ、
そうだね、
そう、気持ちが傾いて。
まあ、言われるのがね、もう病気治してどうすんだよって、これじゃ儲かんねえぞって、
うん、
確かにって思っちゃうんでしょうね。
うんうん、 で逆にね、なんか本当にその患者のためを思ってあの、うん、薬をセーブしたり、うん、そのするような医者の方が のけものにされたりね、
うんうん、
狙われたりね、
うん、
そうそうそう、ワクチンの、ね、危険性を提唱したりするねお医者さんとかね、
うんうん、
アメリカでは実際にねいっぱいあの、ね、命奪われたりしてますからね、
うんうん、
あの人間ドックとかそういうね、うん、あの毎年の健康診断とかね
言ってますよ、もう私も
言ってますか、
もうこんなのやってるの日本ぐらいですよ本当に、
うん、
でもね、あれはね拒否してる、あの
バリウムね、
バリウムね、
飲みたくない、
バリウムやってるのなんて本当に、うん、あの世界広しといえど日本だけですよ、とバリウム飲んであれですか、レントゲン撮るんですか、
そうそう、なんかね台の上に乗って、うん、あっち向いてこっち向いてってやられて、うん、ぐるぐる台の上で回る、あれ回れね、笑われてると、
あれバリウム飲んで、あの、まあ、X 線ものすごい被爆しますけど、うん、バリウム飲むとさらにものすごい被爆量上がるんですよね。
ええ
、そうなの、
うん、
増大するんだ。
そうそうそうそう、だから本当に今どこの国でも行われてない、なんかバリウムもあれですよね、あの内視鏡に、内視鏡、あ、うん、胃カメラ、それに切り替わってきてるのかな、うん、なんかバリウムか胃カメラか選べるようになってきてますよね。だって人間ドックってやってるの本当に日本ぐらいですよね、
うん、
ね、だってあのペット検査とかって被曝量すごい、だペット検査でがんを作るんですよ、
うん、
で MRI ががんを作るんですよ、
うん、あ、そうなの、
そう、
で
逆に被曝してもう別な病気にかかりますからね、その毎年の会社の健康診断の X 線が胃がんとか肺がんを生み出すんですよ、うん、なんで知ってよ、なんか、ね、
やばいね、
やばい、でもなんかあのやらなきゃいけないって決まってるんですよね、
人間ドック、あ、会社で、
会社
で、俺ありがたやと思ってたよ会社員の時は、
うん、そうそう、
うちの会社人間ドックなんてやってくれるんだぜなんつってさ、
もうありがた迷惑ですよね、
ありがた迷惑だったんだ ね、
ね、もういらんわって話ですよ、
いらんわって話だったんだね、
もうね、あと高血圧とかさ、
あ、聞いたことある、め
っちゃ嘘じゃないですか、基準も、
ね、
ね、なんかもう120以上になったらね、もう薬出され、高圧剤出されたりね、
だって子供から大人まで同じ血圧っておかしいよね、
うん、おかしいですよ、
そういう風に、
まあ、年齢が上がっていけば血圧上がっていくのは当たり前なんですから、そうそうそう、体が上げる必要があるから、ね、血量を上げてるわけだから、うん、体の自然の反応なのにそれを下げちゃったら、ね、うん、逆に高圧剤であの認知症 の、ね、うん、あの脳に血流がいかなくなって認知症の、ね、原因になったり、ね、脳梗塞のリスクが高まったり、じゃあそろそろお時間でしょうか、そろそろ、
はい、残念ですね、
もっと喋りたかった、
はい、で、まあ、かなりテスラの、ね、話から、ね、最後のそれましたけど、
うんう
ん、まあ、医療構造は ね、
うん、
まあ、ね、医療利権とか ね、
うん、
まあ、ね、そのフリーエネルギーとか ね全てあの利権が絡んでもうそういうのは全てつながってるよっていう、
そうですね、
うん、話として、うん、まあ、まとめてみました、
はい、
はい、はい、では、
はい、
QAJF レッドピルラジオショー、そろそろお別れのお時間となります。QAJF では Twitter、GAB、WitShoot 動画サイト、YouTube、Telegram チャンネルなど、情報発信のほか全国各都道府県にて毎月数回井戸端会議を開催しております。ぜひふるってご参加ください。詳細はホームページをご覧いただけますと幸いです。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM83.0MHz、 毎月第1、第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二平と
イカシーと
私レイラでお送りいたしました。提供は Q アーミージャパンフリンでした。バイバーイ、
バイバーイ、
バイバーイ。